はい、こんばんは。イエロックでございます。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストですので、もちろん、これから話すことも全部嘘ですので、皆さん信じないでください。はい、ということで、今、23時27分でございます。これから帰宅ということですね。帰路についております。何を話そうか。とりあえずですね、やっぱちってやつのカンファレンス、みんなググって YA8 と書いてググってくれよなということをまず伝えておきたい。まあ、嘘の時に本当のこと言うのはどうかと思うんですけど、まあ、とりあえずはね、言っておかないといけない気がしたんで言っておきます。さて、ちょっと首都高のね、合流をちょっとかましてから。よいしょ。はい、ということで、無事。 いやー、なんていうかね、霞ヶ関の入り口から中央道に行くのね、一気にカーブで見通し悪い中から合流して、一気に中央道の方に抜けないといけないんですよね。いつもね、これね、見通しが悪くてね、怖いんだよね。怖いっていうか、なんていうか。いや、合流するじゃない？で、もう200メーターもしないでもう側道に出てくださいだから、で、右から合流するんだよ。で、左に抜けるのよ。だから、この通常の走行車線、2車線をぶっ飛ばして、こう、抜けないといけないんですよね。これがね、結構ね、難易度高くてね、いつもね、ヒヤヒヤするんですよね。まあ、嘘しか言わないんですけど、めちゃくちゃこうアクセルをガン踏みしないといけなかったりとか、安全運転したいですね。皆さんがスピードをね、守ってらっしゃらないので、まあなかなか大変でございますよね。まあ夜はタクシーも多いですからね。まあまあ、こちらも慣れたものですので、あんまりそこら辺のとこで、いつも、って思いながらも、まあまあ、シュッと入れないで C1 一周とかそういうことはやったことないんですけど、へい。というところを枕言葉に置きつつ、最近の関心事は、今度、ポルシェを、まあ、譲ることになりそうなので、次何を買おうかなというところを考えているところであります。悩むよね。まあ、何に悩んでるかって、こう、あんまり高い車を買いたいわけではないんですよ。だけど、面白い車は買いたいんですよね。高くなくて面白い車ってなかなかね、こう、まあ、広い意味での面白い車あるんですけど、やっぱりもう、なんか、まあ、250馬力以下には乗りたくないなって思ったりすると、まあ、割とこう選択肢が狭まる感じはあるところではありますね。で、あとはまあ、その趣味の車なんですよね。今日乗ってる車はゴルフなんですけど、これはもう完全に仕事の車と割り切ってまして、まあ、実際仕事の車なんですよ。打ち合わせとかで都心に行くときに乗ってくとか、まあそういう時のために使う車で、なんかもっとこう、普段その遊びに行ったりとか、なんかこう、なんだろうね、ドライブとかするのにはもうちょっとスペシャル感のある車が良い。まあ、このゴルフもなかなかちょっとそこそこいじってあるんで、まあ、スペシャルな車ではあるんですけど、ね、まあ、もうちょっとこうね、いい車、いや、これもいい車なんだよな、正直、これ1台で過ごせって言われたら全然過ごせるんですけど、まあ、どうせなんでね、もう1台あってもいいんじゃないかな、そんな金はあるのかと言われる話はあるんですが。まあそういうことはまあちょっと横に置いておきましょう。はい、というところで、まあ車欲しいねということで、皆様がぜひ何の車を乗ればよいかというのをサジェストお待ちしております。はあ、ということで、あとは今日、まあちょっと面白いなって思った話でもしますかね。まあ、皆さんこう生成 API 違うな、AI、マシンラーニング、大規模言語モデル、LLM、 などで、まあ、さまざまな活用されている昨今だと思います。私は割と使ってない方だと思うぐらいに皆さんは使ってらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、プログラミングの支援として、まあ、僕の場合は、まあ、GitHub のコパイロットと、まあ、JetBrains の AI と、まあ、あとは、まあ、ChatGPT とかも使ってるんですけど、まあ、そういうのを使ってね、あのプログラムを、まあ、ちょいちょい書いてたりするんですよね。ただ、まあ、やっぱりまだこうプログラミングに関してあんまり僕より詳しくないんですよね。まあ、PHP に関してこうこのコードをいい感じにリファクタリングしてとか、なんか問題を教えてとかっていうときに、どうしてもね、なんかね、なんかもっとなんか見つけてくんないみたいな感じのことはよくあったりする感じですね。あと、なんかすごいコードに癖が出るんですよね。これは、まあ、とある会社の人はもう AI にコードを書かせてるから、そういうふうな癖みたいなものはあんまり考える必要がないっておっしゃってて、まあ、それはそれで面白いなって思うんですけど、例えば簡単に言うとめちゃくちゃ参考演算子使ったりするんですよ。いや別に俺は短く書いてほしくねえんだよなっていうのが正直あるところでして、あとPHP で典型的なやつなんですけど、めちゃめちゃエンプティー使ってくるんですよ、JetBrains の AI が。いや、エンプティーは使うかみたいな顔になったりするんですよね。まあ、正直今の現在の PHP のプログラミングって結構型がついてるんで、まあ、エンプティー使ってもいいかなとも若干思い始めてもいるんですよ。返り値の時点でこれは例えばイントであったりとか、ストリングであったりとか、あれであったりとかっていうのがもう確定的なわけですから、確定的なものに対してエンプティを使うことに関して何の危険があるのっていう話はあるかなと思っていて、でもね、やっぱまだなんかね、慣れてないとは言わないんですけど、まだね、なんかね、違和感あるんですよね、エンプティを気軽に使うのは。これは趣味なのかなとは思ってるんですけど、あとまあその性的なメソッド呼び出しをなんか性的メソッド呼び出しすんなって書いたりとか、あ、この人はなんだスタティックおじさんを絶対許さないマンなのかなとか思ったりしたりとかしてますね。いやだって性的メソッドしか書いてないクラスを性的メソッド で起動してもいいでしょ、いいでしょっていうか、そういうためのものなんだから。でもなんか入しろって書いてあって、いやー性的メソッドだったら入しなくてよくねって思うんですけど、そこら辺をね、まだね、推論するには至っていないのか、僕の書き方がやっぱりあんまりメジャーじゃないのか、悩むところかなと思ってます。で、リファクタリングとかに関しても、まあ、お願いしてみると、どうしても、まあ、素晴らしいコードになるかというと、どっちかというと読みにくいコードになるなっていうのが、まあ、今のところ意見としてはあるな。でちなみにコパイロットと、まあ、ジェットブレインズの AI どっちがいいのみたいな話を、まあ、ちょっと他の人と、まあ、話してたんですけど、まあ、使用感というか体感的にはその PHP Storm とかジェットブレインズの ID で使う分には当然といったらなんですけど、まあ、ジェットブレインズのやつにちょっと軍配が上がりますよね。今開いてるコードのところを右クリックしてこいつをこうっていうふうに言えるわけだから、コパイロットだと結構出力はまあ綺麗に、なんというかシンタックスハイライトされたコード数ニペットを吐いてくれるんですけど、そんなにそれをコピーする手間を考えたりとか、あとはコミットログとかを生成したいみたいな時にどうしてもコパイロットだと難しかったりとか、まあ、それは VS コードとかだったらできるんで、まあ、JetBrains が足かせつけてんじゃねえのかって言ったら、まあそれはそうかもしれないんですけど、まあ、やはり利用のしやすさに関しては JetBrains の API の方が少しちょっと、JetBrains の AI の方がちょっといいかなとは思って使ってます。あと速度ですね。速度は JetBrains の AI は GPT 3.5 とかなのかな、4じゃないのかな、結構速いんですよね。 最近チャット GPT が遅くて遅くてしょうがないので、まあ、読んでやる場合ですけど、まあ、少しね、まあ、スピードが出るという意味で、まあいいかなっていう感じがしますね。ただまあ、画面が本当広くないと辛いですね。いやー、なんかその、MacBook 14とかで ID 開いてたら、マジで、この左側にファイルトリーのペインがあり、で、右側に AI のペインが開くとすると、中央のエディター部分がほぼないので、めちゃめちゃ読み書きしづらい。まあもちろん、でかいモニターで普段開発すれば、そんなことはまあ問題にならず、まあ、4K のモニターで、まあでかい画面でやればいいでしょうっていうのは、それは全くそうなんですけど、まあ、いかんせんちょっとね、読みづらいなと思っちゃうんですよね。で、AI 系のコードだと、なんか VS コードを AI パワードにしたような、何でしたっけね、カーソルでしたっけ、まあなんかそういう ID だと、インライン、要はエディターのインラインにそういうのをこう出してくれるので、まあ、結構、その画面を狭めないというか、占有しないんですけど、やっぱりそのコパイロットとか、ああいうのはジェットブレインズの ID だと右側のパネルに出ちゃうので、狭いなとか思ってちょっと使ってたりしますね。まあそういう感じで、なんかちょっと、なんか使い勝手良くないなとか、ちょっと今のところ感じてて、どうしても億劫になってしまうみたいなのがあったりしますね。あとはまあ言語がね、まあ、日本語で教えてくれとまでは言わないんだけど、まあやっぱ日本語で教えてほしいなっていう時はあって、まあちょいちょい不便かな。まあ日本語でよろって言ったら、まあ日本語で出てくるんですけどね。お前日本語喋れるやんけみたいな顔になったりします。まあでもやっぱりこう、名前付けとかはね、まあやっぱ結構使うとこなのかなと思ってて、まあそれって別に DeepL とかでもいいじゃんって思うんですけど、まあ DeepL とかああいう翻訳のやつって基本的には、まあ、単一の答え、一番良い答えを出すのが仕事なので、まあバリエーション出してくれみたいなことっていうのにあんまり向いてないっていうかできないので、まあ、まあ、変数名とかにしてもそうなんですけど、まあ、関数名とか、メソッド名とか、そういうのに、例えばこうこうこういうふうなこと、例えば夜中にまあ自動車を走らせていて、ポッドキャストを録音しているかどうかを判定するみたいな関数とかを英語で書いてくれみたいなこと言ったら、まあ、うまいこと英語で書いてくれたりするんですよね。でもなんかこう、まあ当然僕よりもその AI の方が英語得意なわけですけど、どうにもしっくりこないことってたまにあるんですよね。これはまあ趣味の問題なのかもしれないですけど、どうしてもね、その翻訳納得いかんわみたいなこと言って、いや、ちょっとその表現はちょっと、良くないですみたいな、良くないですとか気に入らないんで、もうちょっと分かりやすくしてほしいですとか、あ、いや、こういう条件があるんですとか、まあ、すべて嘘なんですとか、まあ、そういうふうなものをつらつらと書き連ねていっても、どうしてもなんか、いまいちしっくりこないみたいなことがあって、まあ、ガチャを引いてる感じなんですよね。まあ、ガチャを引いてるときは別に構わないんですけど、やっぱここプロンプトエンジニアリングだと思いますし、まあ、あるいはこう AI とのコミュニケーション能力の話になると思うんですけど、まあ、バリエーションが割とね、そんなになんか多岐にわたらないで、結構方向性も決めてかかってこられたりすることがあって、どうしてもその単語を使いたいの、お前みたいな感じになるときがあって、まあ、困ったりはしますね。まあでも、なんだろう、まあ、日本の古式ゆかしき伝統であるところの登録画面をレジストって書いちゃうみたいなのは、もうこれで発生しなくなるよねって思うと、まあ、結構嬉しみはあるかなっていうのも思います。 まあ、コードレビューとかでね、この名付けはどうなんだろうなってめちゃめちゃ悩んだときに、いやでもしっくりこねえんだよな、もうちょっといいのないかなと思ったときに、自分でやっぱ思いつかないことあるじゃないですか。まあ、今日まさにあったんですけど、コードレビュー依頼されて、まあ、この変数名、メソッド名、なんか微妙に僕にはピンとこないなみたいな、後でパッと見たとき、もっと理由が分かりたいなってときがあったんですよね。そっか、そういうときは AI に聞けばいいよねってこと、 AI に聞いたら全くその書いてある通りのことが返ってきて、まあ二度見しまして、こいつやっとるなという顔になりました。まあ、本人に問い出したところ、やはり、GPT パイセンが返してくれているという話を聞き、まあ特にもう GPT が名付けしているからレビューでもういちいち考えるのは無駄なのではという感じにも最近はなり始めてますね。まあ変数名なんてどうでもいいんじゃねっていうところは若干思うところではあるっちゃあるんですよね。まあもう AI がコード書いたら、まあそれに合わせて、まあ、人間側が合わせてきゃいいんじゃねえのかって思うことあるんですよね。でもこう微妙なニュアンスみたいなのがあったりするんですよね。説明しづらいですけど、主語がでかくなっちゃうことがよくあるとか、安易にユーザーとかってつけ始めたりとか、いやそれユーザーって言っても、例えば管理者だったらアドミンユーザーとか、あるいは、なんだろう、スタッフとか、エンプロイーとは言わんけど、まあまあ、その、何らかのこう属性を持ったユーザーの時に、まあそうなんだよってこうちゃんと伝えきれないみたいなのがあったりとかして、やっぱねこう AI 君にこうなんていうかな、辞書みたいなものとかそういうのをもっと載せられないとやっぱダメなんだろうなって思ってます。チャット GPT が履歴を作れるじゃないですか、左側に。あれって多分そのためにそうなってんのかなってまあやっぱ思ってて、そのあるプロジェクトで、まあ、こういう名付けをしていきたいよねみたいな時に、そのチャットをずっと行っていくことで、そのなんて言ったらいいのか分からんけど、調教、まあ、あるいは指導みたいなことが、まあ、あの中でできているのかなっていうふうに、まあ、最近思ってて、まあ、それがこう消えないように、まあ、あのチャットログみたいなの残っててくれてるのかなと最近思ったりしています。でも ID とかだとそれちゃんと覚えてるのか分かんないですよね。なんかそのプロジェクトの中だけだったらちょっと会話の内容少し覚えててくんないみたいなのっていうのはちょっとなんだろう、欲張りすぎなんですかね。でそれをできればその仲間にもシェアしたいよねって思ったりはするんですよね。そういう機能って来ないんですかね、あるいはもう来てるんですかね。まあその表現はうちにはそぐわないんで、こっちの表現使いましょうよっていうふうにまあ教えたら、他の人の AI も同じようなこうあれはなんて言うんですかね、コンテキストって言ったらいいんですかね、持っててくれるみたいな。まあそこら辺の話をしだすと、まあ、トークンの数がとか、まあそのなんだろう、ファインチューニングがとかって話になってくる方だと思うので、まあなかなかそこにまで手を入れられることはできない、まあ手間をかけられないよみたいなところあったりするので、なかなかそこは割り切って月並みなコードにしたらいいんじゃないかっていう話も若干ないにはないことはないんですけど、悩みますね。悩むというか、まあでもとりあえずそういうのをいろいろ使ってみて、まあこれがいいあれがいいっていうふうに言ってる今が一番楽しいのかなって思ってたりはします。PHP で静的解析のツールとかが流行りし頃、とにかく SARM とか STAN とかをかけて、まあ、 楽しくなっていた時期があると思うんですよ、誰しも。いや、誰しもかどうか知らん。でもそれをなんていうの、楽しくないな、作業だなって思っちゃう瞬間がまあ訪れるんですよね。それがまあ多分 AI にもありそうだなと思っていて、今はまあ楽しく使ってますけど、もうそれを使うのが義務的になってきたら、まあ多分楽しくなる、なくなるんだろうなって思ってます。まあね、まあ、プログラミング自体が楽しくないんじゃないかみたいな意見はそれは人によってはあるかもしれないですけどね。そこまで言ったらね。まあでもどこでどういうふうに入ってくれるかってめっちゃ難しいよな。やっぱ新人さんが入ってきたりとか、そのチームメンバーが加わったみたいな感じ、やっぱ捉えなきゃダメなんですよね。もう何度もこれ思ってるんですけど。でも毎回こう忘れるチームメンバーなんですよね。使いどころが難しい。毎回新人が来るみたいな感じなわけじゃないですか。できる子なんですよ。できる子なんだけど、毎回全部忘れてるみたいな感じになってて、やっぱコンテキストを覚えられるみたいな AI が早く来てほしいな。それこそがプロンプトエンジニアリングだみたいな話はこの間誰かにされたんですけど、まあじゃあだとするとまだこう欲しいものには追いついてないんだなっていう感想にはまあ若干なるところではあります。まあそんなねところはありますけど、まあ今日僕はでもなんだろう、気分はいいような悪いようなって感じですよ。今日は、ゴルフに乗っていたとさっき言いましたね。前日ここでも行ったような気もしますし、あるいは番宣でも行ったかもしれないですけど、ゴルフ君は、ウォーターポンプ周りというかサーモ周りというか、まあとりあえず冷却系周りが行きまして、ウォーンがずっとエンジンチェックランプみたいなのがつく、まあフォルクスワーゲンの場合はなんだっけ、 PCS だか PSC だかっていうワーンがついた状態になって、まあ、非常に悲しい気分になりました。で修理工場に出して、これは時間かかりますぜ、金もかかりますぜと言われ、はい、覚悟しておりますと返しまして、今日無事に帰ってまいりました。調子はまあ変わらず良いと言った方がいいんでしょうかね。無事に良くなったという感じですね。まあ、見事に、なんて言ったらいいのかな。なんていうか当然ですけど元に戻ったと言うべきなんでしょうかね。水温がピタッと安定しまして、お前4000回転以上回すなよエンジン壊れるからっていうマークも消え、私は、気兼ねなく上まで回せる、そういう感じになりました。ですね、変えた部分はウォーターポンプと、サーモのアッセンブリーで、お値段が約10万円でございます。で、まあ、予防整備的な話もあって、まあ、いろいろ変えることにしたんですよ、冷却周り。ゴルフ、この最近のって言ったらおかしいですけど、僕が乗ってるゴルフぐらいから結構そのプラのパーツが増えたんですよね。っていうか、まあ、ゴルフって結構プラのパーツ、ゴムのパーツもちろん多いんですけど、まあ、さらに増えまして、結構もうなんだろう、やっぱりパイプとかって樹脂なんでどうしても劣化するんですよね、熱とかで。でいつバカになるか分かんないんですよ。これはもう僕はゴルフ3の頃に学んでて、僕は前ゴルフ3乗ってたんですけど、そのちょっとゴルフ3の頃に、まあ、乗ってて学んだんですけど、そのやっぱり渋滞にはまったりすると、まあ、裂けたり割れたりすることがあるんですよね、熱が溜まりすぎて。もともとヨーロッパでスピード出して走る車だと思うんですよ。まあ、スピード出してって言っても別にアウトバーンがどうとかってかっこいいこと言いたいわけじゃなくて、なんか日本みたいに無限に渋滞にはまるみたいなことはそもそも想定されとらんみたいな、そういうレベルの話なんですけどね。で、ウォーターポンプアセンブリーっていう、まあ、機械ポンプの塊みたいなものが、まあ、10万円するのは、まあ、すごい僕の中でも納得感あるんですけど、 いろいろ交換した部品があるわけじゃないですか。でそいつらがですね、パイプをたくさん変えましょうと今回あの辺りを外したらもうパイプもいろいろと変えた方がいいですよと、いや僕もそう思いますと、前パイプが裂けましたし、冷却系のパイプが裂けるともう目も当てられないわけですよ。でこれがですね、もう悲しいことにといったいうか、まあなんというか応酬者は高いと言われるゆえなんですけど、パイプが高いんですよね。あのアッセンブリーが10万円はいいんですよ、機械だから。ゴムのホースがね、何本変えたかはちょっと今パッと思い出せないんですけど、まあ、4、5本ぐらい変えたんですけど、そいつがね、15万円ぐらいするんですよ高いんだよな。いや、パッキンもちょっと変わってるから、全部が、まあ、タイプってわけじゃないんですけど、パッキンとパイプを変えて、パッキン、パイプとかってプラスチックの部品、何の機能もないゴムチューブ、あるいはゴム製のパッキンを変えて、それがなんか機械の塊みたいな、そのポンプとかっていうね、そのポンプって心臓ですよ、心臓その心臓的な機械の部品よりも高くつくっていうのがね、本当にいい話だなって思います。いやでもこれが避けるとね、当然大動脈がね破裂したのと同じですからね、一発でそれでお釈迦になる可能性もあるんで、まあやっぱりね、ちょっと金かけてでも直しておきたいよねとは思ったんですよね。まあエンジンの裏回りをいろいろと外したりとするとお金がかかりますから、まあ多分そのポンプ交換だけなら、まあ多分15万とか、どうなんだろうな、15万、16万、10、まあ、それぐらいになるんじゃないかなと思うんですけど、工賃そこそこかかってるはずですんで、でもそのパイプがね、追加で15万とか、まあ、それぐらい以上かかるみたいな感じ、悩みましたね。まあ、この車ね、もう14万キロぐらい走ってて、まあ、本当はもうちょっと重整備かけたいところなんですよね。特にちょっと DSG、これ、いわゆるオートマなんですけど、普通のトルコンじゃなくて、湿式 DSG と言われるやつなんですけど、まあ、そういうやつがね結構高いんですよね、ぶっ壊れると。もう乗り換えるっていうのが普通視野に入るレベルで高いはずでもそこをね、そこを直したいんだけど、なんかそうしていくと、まあ、14万機の車にどこまで金かけんのみたいな話が若干浮かんできたりはするんですよね。もうショックとか、まあ、サスペンションって言った方がいいですかね、ショックとか、アルミホイールとかもちょっと傷が増えてきたから、そこら辺も本当は変えたいんですけど、いやー何キロまでこれ乗ることにするかっていう覚悟を決めて予算を積まないとね、悩むとこです。まあ中古車に乗ってる人間ってのはそういうふうなことを考えながらね生きてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕はね車はもう壊れながら走るもんだと思ってるので、まあそれの修理費に関してはどうこうないんですけど、まあでもどこでこう乗り換えるのかみたいな話はまああるのかなと。まあとりあえず100万とか200万とか、まあそれぐらいまでは直しながら乗ろうかな、まあ20万キロぐらい目指してみるみたいな感じで今のところは考えてますね。でもその前に絶対 DSG は壊れるだろうな。 DSG に関しては予防整備っていう概念がなかなかな、メンテできるとかほぼないんですよね。なんか静岡県ぐらいまで持ってかないといけないんだよな。はい、まあちょっとここまでいくと延々と車の、しかも私の車の、愚痴になってしまうんで切り上げますけど、まあ、中古車で楽しい車ではあれども、まあこうね、なんだろう、こうウォーターポンプ周りがこうバツッと壊れると、あ、いつかこいつも壊れるんだな、そしてそこから俺もいつかは死ぬんやなみたいな死生観の感じになり、まあメメントモリをこう感じつつ、まあ、やっていこうかなという所存でございます。はい、ということでイエロックでございました。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、車のウォーターポンプが壊れたぐらいでメメントボリとかいうやつはおらんという話でございますね。修理費も、サーモスタット交換したら500円ぐらいで終わるでしょう。はい、 ということで、今回は以上となります。またねー。